広報伊万里第812号2021年10月号です。早朝の爽やかで少しひんやりした風に、昼間の高く晴れ渡った青空に秋の訪れを感じるこの頃です。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は、伊万里の高校生たちが真剣に話し合っている写真です。6月6日、佐賀未来塾のワークショップ初日、伊万里の魅力と課題について話し合い、未来計画作成の準備を行いました。
主な内容、トピック、特集、令和2年度決算報告、ほがらかページ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。トピック、伊万里商工会議所青年部と伊万里飲業組合が共同で、伊万里かがり火プロジェクトワンコイン募金を実施しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、落ち込んでいる市内の飲食業や事業所を盛り上げるための地域貢献活動として企画。ワンコイン500円の募金は、伊万里駅前の通りに飾る提灯の購入費用に充てられ、10月下旬から提灯横丁が演出されます。またこの青年部は、毎年冬にイルミネーション事業輝け伊万里フェスタを開催しており、募金一口につき一つの花のイルミネーションにして、相生橋に4色の花を装飾する計画です。募金箱は伊万里商工会議所や賛同する市内の飲食店や事業所に30日まで設置されています。問い合わせは伊万里商工会議所電話 22-3111 にお願いします。
特集、令和2年度決算報告。市の決算概要がまとまりました。皆さんからの税金などをもとに、さまざまな事業を行う一般会計と、医療や介護など特定の事業を行う特別会計、また公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や私有財産の決算概要をお知らせします。一般会計の状況。一般会計の決算額は、歳入総額が356億9501万円、歳出総額が353億5291万円で、差額3億4210万円は3年度へ繰り越しました。ただし、この差額の中には、3年度に支払う1912万円が含まれており、これを除く実質収支は3億2298万円の黒字でした。この実質収支から、元年度の実質収支2億850万円を差し引いた2年度の単年度収支は1億1448万円の黒字となりました。なお、2年度は国から交付された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業や、1人当たり10万円を給付した特別定額給付金などの影響により、元年度に比べて歳入が約71億9278万円、歳出が約70億9043万円増加しています。歳入の状況。総額は356億9501万円で、元年度に比べて約 25% 増加。この歳入は、市税など市が独自に確保できる自主財源と、国や県から交付される補助金、交付金などの依存財源に分けられます。自主財源の総額は127億7311万円で、全体の約 36% を占め、 元年度に比べて 0.1% 減少しました。このうち市税が70億9941万円で 1.2% 減少し、その他のうち寄付金は20億4976万円で約 18% の増加となっています。依存財源の総額は229億2190万円で全体の約 64% を占め、約 46% 増加。このうち地方交付税などは74億5583万円で 2% の増加となっています。歳出の状況、総額は353億5291万円で元年度に比べて約 25% 増加しています。歳出は性質別に扶助費などの義務的経費、普通建設事業費などの投資的経費、補助費等などの消費的経費、その他の経費に分けられます。義務的経費は126億9553万円で全体の約 36% を占め、 1.6% 増加。このうち人件費は41億6565万円で約 8% 増加しました。投資的経費は30億7544万円で全体の約 9% を占め、元年度に比べて約 28% 増加。このうち普通建設事業費は27億6365万円で約 34% 増加しました。消費的経費は133億2510万円で全体の約 38% を占め、約 78% 増加。このうち物件費は39億1944万円で約 10% 増加しました。その他の経費は特別会計などへの繰出金など62億5684万円で全体の約 18% を占め、令和元年度に比べて約 7% 増加しました。目的別歳出、歳出を目的別に分類したものです。最も多く支出したのは総務費の約118億円で全体の約 33% を占めています。これは庁舎の維持管理や交通安全対策、特別定額給付金の給付などに要した経費です。次いで社会福祉や児童福祉、生活保護など安定した市民生活を保障するための経費として民生費に約106億円を支出しました。このほか学校教育や社会教育などの教育費に約28億円、生活環境整備などの衛生費に約23億円、借入金の元利償還金に充てる交際費に約18億円、公営企業への繰出金などの諸支出金に約14億円を支出しました。特別会計の状況。特別会計は、決められた特定の事業を行う場合に、特定の収入をもってその事業に充てる会計です。伊万里市には、4つの特別会計があり、いずれの会計も私たちの暮らしを支える大切なお金です。国民健康保険、歳入69億2217万円、歳出66億8841万円、差し引き2億3376万円の黒字。介護保険63億7363万円、62億3472万円、 1億3891万円の黒字。市営駐車場1652万円、1652万円で差し引きゼロです。後期高齢者医療14億5614万円、14億5528万円で86万円の黒字。企業会計の状況。企業会計は公営企業法に定められた独立財産を基本とした会計で、市には3つの企業会計があります。水道事業収益的収入15億4080万円、支出14億7268万円、差し引き6812万円の黒字。資本的収入1億3099万円、6億2768万円、4億9669万円の赤字。工業用水道事業収益的10億3644万円、9億7725万円、5919万円の黒字。資本的6億2245万円、8億1852万円、1億9607万円の赤字。下水道事業収益的13億6464万円、12億5220万円、1億1244万円の黒字。資本的10億175万円、13億8010万円、3億7835万円の赤字。なお、各事業の資本的収支における不足額については、内部留保資金補填をしております。基金残高。基金は、一般家庭の普通預金にあたる財政調整基金や、借金の返済にあてる減債基金など11の基金があります。主なもの。財政調整基金。14億8620万円、減債基金3億8438万円、ふるさと応援基金17億6202万円など、合わせて令和2年度末の残高は63億5743万円です。私債残高。各会計ごとの私債残高です。一般会計、令和2年度末の残高、211億2817万円、国民健康保険特別会計1億5000万円、水道事業企業会計53億3121万円、工業用水道事業企業会計95億7651万円、下水道事業企業会計88億8410万円、合計450億6999万円。この私債残高全体に対する市民1人当たりの借入金残高は84万3265円。市民1人当たりの預金残高は11万8948円となっています。私債の発行は償還元金以内に抑え、新たな借金の抑制に努めながら、計画的な返済と私債残高の縮減を図ります。また、基金については災害や不測の事態に備えて計画的に積み立てます。なお、令和3年9月1日現在の住民基本台帳による市の人口5万3447人での算出でした。今後の取り組みについて、行政に対する住民のニーズが複雑化、多様化する中で、 自治体には限られた行政資産を有効に活用し、住民のニーズを迅速かつ的確に反映できる体制づくりが求められています。国内の経済情勢は新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況にあります。このため、市税をはじめとした市の財政を支える一般財源の大幅な増収は期待できませんが、老朽化した公共施設の維持・補修や小中学校の改築など、今後も多くの財政需要に対応する必要があります。このような中で、安定した行財政運営を継続し、真に必要な行政サービスを充実させるため、第5次財政基盤安定化計画に基づき、これまでの取り組みを継続しながら、新たな創意工夫を加えるなど、さらなる強い信念を持って、行財政改革を進めていきます。問い合わせ先、財政課、財政係、電話 23-2112。
ほがらかページです。9月1日、市内の男女最高齢者に長寿を祝って記念品を贈りました。女性の最高齢者は、二里町大里の佐藤朝代さん、110歳。若い頃は戦時中で趣味どころではなかったため、年を重ねてから旅行に行ったり民謡を踊ったり。ゲートボールは95歳まで参加されていて健康そのものです。長生きの秘訣はくよくよしないことと話されました。男性の最高齢者は元町の西山玉一さん102歳。若い時は洋品店を営んでいて3人の子供を育てました。長年の日課は毎朝起きたらまず太陽に向かって手を合わせること。人柄は温厚で口数は少ないけどとても優しい人ですと家族が教えてくれました。長生きの秘訣は好き嫌いなく何でも食べること、特に寿司は大好物と話されました。百寿記念品贈呈。今月は立花台三丁目の西山和子さん。長崎市の端島、通称軍艦島で生まれた和子さんは、小さい頃は満州で過ごした時期もあるそうです。若い頃は旅行が趣味、北海道や東京、鹿児島などを訪れました。和子に尋ねると、昔から働き者で優しい母ですと話してくれました。みんなで考えよう多文化共生。日本人は今度家に遊びに来てくださいと言葉通りではなく挨拶として使う場合があります。しかし外国人は文字通りのお願いと解釈してただ挨拶だったと知った時にショックを受けることがあります。日本人同士で話していても、世代や地域の差、育った環境によって取り方に違いを感じることがあるかもしれません。外国人と触れ合うときはもちろんのこと、コミュニケーションのスタイルにこのような違いがあることを認識し、日頃から気をつけてみませんか？問い合わせ先、まちづくり課多文化共生係、電話 22-7046。我が家のアルバム。瀬戸町中通りの江口博正さん、佳代さんの次女、アンナさん、6歳2ヶ月。私はパズルブロックや外で木登りをして遊ぶことが好きだよ。好きな食べ物はハンバーグと唐揚げ。友達と鬼ごっこをしたり、姉妹でおうちごっこや病院ごっこをして遊ぶのが毎日楽しみなの。ママから一言。いつも進んでお手伝いをしてくれる頼りがいのあるアンナさん。来年は1年生になりますね。小学生になっても活発なまま元気に楽しんでね。働くなら伊万里で決まり。新天町の張優さん、25歳。 仕事は立花町の株式会社アフロシーでウェブシステムの開発。心がけていることは、作ったプログラムの機能確認をしっかり行うこと。目標は、さらに技術を身につけ、1年前のエンジニアになること。自己 PR。負けず嫌いなので、自分で納得できるまで諦めません。趣味、特技。ゲーム、バスケットボール、旅行、中華料理を作ること。市民へ一言。油断せず、しっかり対策をして新型コロナウイルス感染症の危機を乗り越えましょう。四季の歌。爽やかや電話の主は陶器姉。爽やかや電話の主は陶器姉。つくし俳句会、竹下紗恵子さん。たおらんと触れたる萩の茂みより、朝の光に蝶の飛び立つ。たおらんと触れたる萩の茂みより、朝の光に蝶の飛び立つ。伊万里白露短歌会、久保田照子さんの歌です。教育と文化です。男女共同参画社会を目指して、学校教育の役割。令和3年3月に第5次佐賀県男女共同参画基本計画が策定され、重点目標の中では、次世代を担う子どもたちが男女共同参画の理解や将来を見通した自己形成ができるよう、男女双方への取り組みを進めるとされています。男女共同参画を推進していく上で、学校教育が果たさなければならない役割は大きいと思われます。子どもたちの意識の中にある性別による固定的な考え方を変えていくことで、性別に関係なく自分らしいものを選んでよいということに気づいていくと思います。以前は、学校行事で役割を決めるときに、力仕事は男の子、花を飾ったり、下級生のお世話をしたりするのは女の子に頼むことが多かったと思います。学校生活の中で、性別に関係なく、男女が共に協力し合って、自分らしく生きることを学ぶことが、男女共同参画社会の実現につながることでしょう。問い合わせ先、企画政策課、男女共同推進係、電話 23-2115。郷土の文化財、伊万里の遺構シリーズ、埋葬遺構を中心としてその12。昭和46年調査した東山城町日尾のゼニガメ古墳の石室。かつてこの畑を耕すと、下に大きな石があり、その石に触れると発熱などの触りがあるとの言い伝えがありましたが、その後、調査によってそれが古墳であることが分かりました。現在、古墳は土地造成によりなくなってしまいました。古墳の大きさは、地形などから推察すると、直径およそ15メートルの円墳で、6世紀末頃に築造されたと考えられます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。令和3年度5月実施、全国学力学習状況調査の結果。調査内容は、小学校は第6学年、国語、算数と生活意識。中学校は第3学年、国語、数学、生活意識。その結果、 学校ではこの調査結果を分析し、課題解決に向けた具体的な取り組みを全職員で共通理解し、授業を改善する必要があります。授業の改善については日常の職員室で論議したり、研修を深めたりする必要があります。家庭では我が子の将来の夢やその夢の実現について親子でコミュニケーションを取ることが大切です。このことは親子の関係を深めるとともに、自ら学ぶ意欲を育み、家庭学習の充実につながります。学校と地域の連携、コミュニティスクールなどでさまざまな人との交流を深めることを通して、自分が人の役に立っている、貢献しているという自己有用感を高める必要があります。このことは将来の夢の実現に向けて力強く歩むための大きなエネルギーになります。問い合わせ先、学校教育係、電話 23-3185。
インフォメーション。佐賀県を舞台にしたテレビアニメゾンビランド佐賀、オリジナルイラストの原動機付き自転車用ご当地ナンバープレートの交付を10月1日から開始します。交付枚数は300枚です。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 新型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況をお知らせします。医療従事者は接種完了、65歳以上の高齢者は接種完了しました。ただし10月以降も希望者は接種できます。基礎疾患がある人、高齢者施設などの従事者、保育園、小中学校、留守家庭児童クラブの先生など、接種券の発送は完了、予約受付中です。基礎疾患がある人は市民センターでの集団接種は予約できません。12歳以上、64歳以下、接種券の発送完了し予約受付中です。12歳から18歳の人の接種については、学校での集団生活によるクラスターを防止する観点から優先して接種券を発送しました。接種券が届いたら予約を呼び接種をしてください。詳しいことは新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 23-4122 へお尋ねください。コロナ禍におけるチャレンジとして、インターネットのアプリ上で仮想的にマラソン大会を行う伊万里ハーフマラソン2022オンラインを開催します。申し込み期限は11月10日、定員は3000人です。詳しいことは伊万里ハーフマラソン実行委員会事務局、電話 23-3187 へお問い合わせください。オクトーバーラン&ウォーク2021、スマートフォンのアプリを利用して10月1ヶ月間のウォーキングの歩数やランニングの走行距離を記録して、他の参加者と走行距離などを競うオンラインイベントです。申し込み期限は31日。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。 佐賀未来発見軸伊万里編、私たちの未来計画。佐賀未来発見軸とは、株式会社佐賀新聞社は人づくり応援企画として、令和2年9月に佐賀未来発見軸事業をスタート。中高校生を対象にワークショップ形式で自分の住む地域の課題を学んでもらい、地域課題の解決を探る中で、将来こうなったらいいなという夢の実現も含めた未来計画を提案する事業です。提案者は伊万里実業高校フードプロジェクトから5人、伊万里高校ハッシュタグ奇跡部から4人の合わせて9人。未来計画の内容、1、豊かな魅力を世界に発信、日本一の食ブランド作り、多彩な魅力を SNS で発信、2、 暮らしやすさをすべての市民に。空き店舗で地域の魅力発信。市民の手でさらに暮らしやすく。3、人の力とつながりで地域を盛り上げる。生産者と若者をつなぐイベントを。企業誘致と会社を起こし働く場所を。8月22日、深浦市長への未来計画提案は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、2つの高校と伊万里市役所をつないでオンラインで行いました。問い合わせ先、指定プロモーション推進室、電話 23-4313。庁舎別館1階のレイアウトが変わり、長寿社会科地域包括支援センターと新型コロナウイルス接種対策室の2つの部署が入れ替わりました。郵便物の郵送先や電話番号、ファックス番号については変更ありません。伊万里市への思いを共有し、より広く多くの人に伊万里市を知ってもらうため、令和3年1月に市のキャッチコピー、伊万里で決まりを発表しました。このキャッチコピーをさらに知ってもらうとともに、本市の PR を目的として動画作品を募集しています。締め切りは11月30日です。問い合わせ先、シティプロモーション推進室、電話 23-4313。幼児インフルエンザ予防接種の2回目に2000円を助成します。助成の対象者、市内に住所がある、または市内の児童福祉施設に居住する、小学校就学前の幼児の保護者です。詳しいことは、子育て支援係、電話 23-2310 にお問い合わせください。令和4年成人式、日時は来年1月9日午後2時開式。会場を7カ所に分散し、式典の時間を短縮して成人式を開催します。問い合わせ先、障害学習係、電話 22-1262。65歳以上の予防接種のお知らせ。肺炎球菌感染症、来年3月31日現在で65、70、75、80、85、90、95、100歳の人。公費の助成を受けられるのは1人当たり1回のみです。料金は3000円。接種期限は来年3月31日。インフルエンザ接種日当日、65歳以上の人、料金は1400円、期限は12月31日です。なお、両方とも60歳以上、65歳未満で心臓や腎臓、呼吸器などの障害で身体障害者手帳1級に相当する人は受診できます。希望する人は接種日の5日前までに直接医療機関に申し込んでください。問い合わせ先、健康づくり課保健予防係、電話 22-3916。 那市園地若返り推進事業費補助金のお知らせ。市では伊万里那市の産地維持及び拡大を図るため、那市の栽培面積の拡大や植え替えなどを行う農業者に対し補助金を交付します。問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。 パブリックコメント市民意見提出手続き制度、令和3年度から7年度までを計画期間とする第11次伊万里市交通安全計画を策定します。意見の募集期間は18日から11月10日。問い合わせ先、防災危機管理課安全安心係、電話 23-2130。 スタンプを集めて豪華商品が当たる伊万里で買う場合ガバイ砂岩運動2021が10月から始まっています。市内で運行されている公共交通機関を利用することでスタンプがもらえます。車内にある公共交通乗車証明書をガバイ砂岩運動2021参加店に持参してください。期 間は来年1月10日まで。500円の買い物ごとに1枚利用することができます。問い合わせ先、まちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114。 10月1日は浄化槽の日。浄化槽を使用中の皆さんへ。浄化槽は下水道と同じように生活排水をきれいな水にしてくれます。しかし使い方を誤ると水質の汚濁など生活環境を悪化させる原因にもなります。定期的に保守点検をして適正な維持管理を行いましょう。問い合わせ先、上下水道部管理課営業係、電話 23-5400。 地域活性化を目指す事業アイデアを募集しています。問い合わせ先、シティプロモーション推進室、電話 23-4313。 税金を納めるには納付に行く手間や納め忘れの心配がなくなる口座振替が便利です。希望する人は市内金融機関または市役所で申し込んでください。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。 10月は食品ロス削減月間です。食べ物を無駄にするのはもったいないです。食品ロスを減らすために一人一人ができることから始めましょう。家庭で不要になったパソコンの無料回収を行っています。災害ゴミの処理のためゴミの減量化への協力をお願いします。8月11日からの豪雨により近隣の市町において家屋への浸水など甚大な被害が発生しています。浸水による使えなくなった家財道具などの防災ごみが佐賀西部クリーンセンターへ搬入されていて、今後長期にわたり通常の生活ごみと災害ごみの処理が同時に行われます。そのため処分を急がない通常ごみの直接搬入は自粛してください。問い合わせ先はいずれも環境課リサイクル推進係、電話 23-2145 です。8月20日、南畑町のふるさと村でフルーツ観光開園式があり、町内5カ所の梨園とぶどう園が開園しました。8月19日、東山町長長浜の古賀康則さんが学校や市の施設などで役立ててほしいと、消毒用のアルコールスプレーとハンドジェルを合わせて33,482個寄贈しました。古賀さんはこれまでに子ども用マスクなど市に寄贈されています。9月9日、伊万里有田消防本部はエニタイムフィットネス伊万里店を救急有料事業所に認定しました。今回で市内の25事業所が認定を受けていることになります。9月1日、株式会社ジャルセールスでエリア販売部グループ長を務める高木博夫さんが本市の観光アドバイザーに就任しました。旅行会社への営業活動や観光戦略、施策への助言などを行います。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里秋祭りは中止します。問い合わせ先、伊万里秋祭り振興会事務局、電話 20-9031。 市長選挙並びに市議会議員補欠選挙の期日は来年4月17日です。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 23-2027。 伊万里市では11月7日から16日を伊万里を美しくする市民運動、市民大清掃の期間と定めています。この期間に普段手が行き届かない場所を清掃しましょう。また段ボールや雑誌、缶、瓶などはリサイクルに努めてゴミを減らしましょう。公共施設の清掃日は11月14日日曜です。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 第2次伊万里エールクーポン券の使用期限は 12月31日、市内の登録店舗で使用できます。問い合わせ先、企業誘致商工振興課、電話 23-2184。 10月6日から佐賀県地域別最低賃金が改定され、時間額821円、29円アップとなります。問い合わせ先、佐賀労働局、電話 0952-32-7179。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？10月生まれの乳幼児のお誕生会は29日金曜10時半から子育て支援センターポッポであります。申し込みが必要です。子育てファミリーサポート事業、子供を見てくれる人がいなくて困っていませんか？保育園や留守家庭児童クラブなどへの子供の迎えやその後の預かりを依頼した人を募集しています。気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 建設業退職金共済県対共制度は、法に基づき建設業を営む中小企業の振興と建設現場労働者の福祉の増進を目的として設けられた国の退職金制度です。問い合わせ先、独立行政法人勤労者退職金共済機構佐賀県支部、電話 0952-26-2778。 中小企業退職金共済中退共制度は、法に基づき中小企業の振興と従業員の福祉の増進を目的として設けられた国の退職金制度です。パートタイマーも加入できます。問い合わせ先、独立法人勤労者退職金共済機構、電話 03-6907-1234。 労使間トラブル無料相談があります。解雇や賃金未払いなど労使間のトラブルについて、電話や来所での相談を平日に無料で受けています。また、労使間のトラブル相談重点受付期間は、平日の受付時間を延長し、週末も相談を受け付けます。この期間は25日から31日まで。問い合わせ先、佐賀県労働委員会事務局、電話 0952-25-7242。 21世紀社会福祉セミナーが、24日、佐賀市のアバンセであります。申し込み期限は15日。問い合わせ先、公益社団法人佐賀県社会福祉士会、電話 0952-36-5833。 個人の農業経営収入保険制度、自然災害や価格低下だけでなく、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少に対し保証します。申し込み期限は11月30日。詳しくは佐賀県農業共済組合伊万里有田支所、電話 23-2045 へお尋ねください。10月は土地月間です。大規模土地取引は届け出を。一定規模以上の土地の売買などを行った場合、契約日を含めて2週間以内に土地の所在する市町を経由して県知事へ届け出を行う必要があります。手続きの方法などの詳細は問い合わせてください。企画政策課企画一係、電話 23-2124 です。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、ガスコンロの代わりに電子レンジで野菜の下ごしらえをすると節約になります。 問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 10月の市民スポーツ、9日土曜と10日日曜、離町期争奪中学生野球大会、8時半から国見台野球場で、10日日曜、伊万里4地区テニス大会、9時半から国見台定休場で、15日金曜、第21回伊万里市社協杯争奪グラウンドゴルフ大会、8時半から伊万里湾大橋球技場で、23日土曜と24日日曜、市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会、9時から伊万里高校グラウンドで、それぞれ予定されています。毎月1回日曜日に弁護士による無料法律相談会を開催しています。予約制です。詳しくは佐賀県労働者福祉協議会ライフサポートセンター佐賀、電話0120-931-536へお尋ねください。シニア向け無料就労相談が28日木曜ハローワーク伊万里であります。問い合わせ先、佐賀県シニア働き体験推進協議会、電話0952-33-7380。働きたいシニアのための合同企業説明会があります。詳しいことは株式会社佐賀電産センター、電話0952-34-1535へお尋ねください。国有地の売却を受け付けています。物件の所在地、大坪町あざ辻畑平と立花町あざ陣内、受付期限は11月10日。詳しくは佐賀労働局、電話0952-32-7155。自賠責切れていませんか？自賠責保険、自賠責共済は全ての車やバイク1台ごとに加入が義務付けられていて、加害者の賠償責任を担保することで、被害者の基本的な賠償を保障し、被害者の救済を目的とした制度です。自賠責保険、共済なしで運行することは法令違反ですので注意してください。問い合わせ先、国土交通省九州運輸局佐賀運輸支局、電話0952-30-7271。鉄道近接工事に注意してください。公共職業訓練の施設見学と訓練体験会があります。問い合わせ先、ポリテクセンター佐世保、電話0956-58-3118。次は募集です。12月5日日曜の市民音楽祭出演者を募集します。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会、電話 22-1262。 国が実施する各種統計調査に従事する統計調査員を随時募集しています。問い合わせ先、情報政策課情報公開統計係、電話 23-5491。 コロナ禍における全国各地の地域日本語教室の先進的な取り組みについて紹介するシンポジウムが20日水曜市民図書館であります。問い合わせ先、まちづくり課多文化共生係、電話 22-7046。 第4回中国を知る市民公開講座参加者を募集します。場所は市民活動支援センター。講師は市多文化共生マネージャー翔傑さんです。事前に申し込みが必要です。問い合わせ先、まちづくり課多文化共生係、電話 22-7046。 一般事務及び古小場ダム幹線水路管理業務などの 国見土地改良区職員を1人募集します。詳しくは国見土地改良区電話463041へお尋ねください。看護職再就業支援研修会の受講生を募集します。無料の託児も利用できます。詳しくは公益社団法人佐賀県看護協会電話095251-3511、高齢者活躍人材確保育成事業の参加者を募集します。詳しくは公益社団法人佐賀県シルバー人材センター連合会電話095220-2011へお尋ねください。職業訓練受講生12月入所生を募集します。問い合わせ先ポリテクセンター佐賀訓練課電話0952-26-9516。委託訓練生12月開校の生徒を募集します。詳しくは佐賀県立産業技術学院就職支援課電話0952-74-4330へお尋ねください。こんにちは、図書館です。10月の休館日、特別整理休館は4日から11日まで、18日と25日の月曜日。問い合わせ先市民図書館電話 23-4646。 保健だより、子どもの検診3ヶ月児と10ヶ月児の検診は佐賀県、福岡県、長崎県の医療機関で受けられます。1歳6ヶ月児検診は14日木曜、3歳8ヶ月児検診は21日木曜、市民センターです。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、市民健康相談は12日火曜、ストレスケア相談は12日火曜、妊婦ワクワククラブは15日金曜、妊産婦乳幼児相談は18日月曜、場所は市民センター。予約制ですので前日までに電話で予約してください。生活習慣病予防のための出前講座があります。この講座で体成分測定を行っています。自分の体にはどのくらいの筋肉がついているのか、内臓にどのくらいの脂肪がついているのか、測定と説明で1人当たり5分程度です。ぜひ活用してください。以上、問い合わせは健康づくり課電話 22-3916、子ども医療電話相談、子どもの急な病気や怪我に困ったらまず電話を、医師や看護師が相談に応じます。利用できる時間は午後7時から翌朝8時まで毎日です。電話は 0952-24-2200。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜8時から10時まで、電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 市役所職員を名乗る還付金詐欺に注意してください。市役所職員などを名乗って医療費の還付金があるからなどと言い、金銭を騙し取る還付金詐欺の相談が寄せられています。伊万里市では還付金などの手続きは書類で行っています。還付金の受け取りについて電話でお願いすることはありません。還付金の受け取りのために金融機関の ATM での操作をお願いすることはありません。キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号を聞くことはありません。保険料などの納付のために金融機関の指定された口座に振り込みをお願いすることはありません。 不審な時は一旦電話を切って消費生活センターに電話してください。電話は 23-2136 23-2136 です。9月1日現在の首都の動き、男 25,894 人、女 27,553 人、合わせて 53,447 人で、前月より39人減っています。世帯数は 23,547 世帯で、5世帯増えています。これで広報伊万里10月号を終わります。
10月の声を聞くと、幼い頃から祭りを描いていました。笛や鐘、太鼓の音色が聞こえてくるたびにウキウキとした気分になったものです。あでやかな浮流の道行きに目を奪われたものです。今年もまたコロナ禍で各地の祭りの中止のニュースが聞かれます。秋の風物詩の祭り、最大の楽しみが味わえなくて寂しい限りですね。まだまだコロナが収まりません。用心に用心を重ねましょう。時節柄どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号までごきげんよう。